すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
最初に言ったことで、まあ、ちょっとあの補足しておくと、全部が全部そうなったってわけじゃなくて、結果としてここに映画のパネル1枚しか出せないから、まあ、そうなってる面が大きいっていうことなんですよね。だから堀さんが言われたように、出てない部分ではもちろん一生懸命設計やってる可能性もあるわけですよね。それが映画とパネルと模型だけになっちゃった時に、それが見えづらくなって沈んじゃう作品もあるっていうことなんだと思うんですよね。まあそれぐらいですよ、その危惧してるとか。
何しゃべるわけ。
さっきのセミファイナルの条件について。
まあ、今松田さんがおっしゃったみたいに、まあ、設計をやってない作品ということ、そういう表現が飛び交いましたよね、あの現場で。設計やって、これ設計やってない、これは設計やってないって、それはどういう作品のことを指してるかって言ったら、まあ、例えばさっきから何度もその街を標本化した人の例が出ますけど、要はその既存のものの注釈というか、既存の風景だったり建物の解釈をプレゼンしているというものであって、自分で何か空間の形なり何なりを作ったものとは違う種類のものを、これは設計をやってないと、設計をやってないプロジェクトだと呼んでいる、そういうことですよね。で、僕もその傾向が多いのが かなり気になっています。で、去年だか一昨年だかなんか忘れたけど、設計のその基本的な出発点を非常に個人的な私の部分にこう軸足を置いてやる人たちのことを批判する態度っていうのが一方であったと思うんですけど、まだそれの方がまだ空間に根ざしているから、たとえその出発点が非常に個人的なプライベートなものであっても、空間につながるんだったらまだその方が建築なんじゃないっていうのが今回見てて思ったことです。で、個人的には僕は自分の評価軸っていうのは割と簡単で、建築ってそのよくいろんな建築家の方が形を消すとかよく言いますよね、よく聞きますよね。で、そんなことできるはずがないしできないんですけど、消した感じにしたいっていうことを多分表現してると思うんですが、僕の意見では建築っていうのはそういう気分も含めて形を作ることだと僕は思っていて、っていうかそうじゃなかったら建築じゃないので、だから、最終的にプロセスはともかくとして、最終的に今まで見たことがない独自の形態を生み出すための方法だったり、プログラムだったりを開発している案が基本的には僕が選ぼうと思っているもので、今回もそうです。で、それは先ほどの何審査って言うんだっけ、
セミファイナル
で会場でその選んでる場面を横で見させてもらったんだけども、僕がいいなと思ったものとはかなり違った、は
い。まあ、だから、今の話で去年一昨年とやっぱり傾向は確かに違うような気がするんです。で、今一昨年の話が出たのは、まあ、2009年ですよね。で、この時は難波和彦先生が審査員長で、それから瀬島さん、平田さん、梅林さん、あと五十嵐さんが審査員だった年です。で、この年にですね、ちょうど、まあ、会場で見て、いた、あるいはそれから作品を出展した学生がいますので、ちょっとその時の話を聞いてみたいかなと思います。で、ざっくり言うと、僕は2009年は、まあ、その市政対社会性みたいな、そういう出来事だったのかなと思っていて、まあ社会性を推す、社会性を強く持った作品と、それからもうちょっとこう姿勢を強く持った作品がこう対立したのかなと。で、もうちょっとこう前段階から言うと、その前の2008年ですかね。2008年というのは、小野沢美智子さんが、確か2位になった年ですか。皆さんの方が多分詳しいと思いますけど、そうですよね。で、その年に、まあ、いや、これ2008ですね。2008に入ってます。はい。小野沢美智子さんは2008年の2位。日本2位です。で、その時は大沢さんを、まあ、岩さんがこう強く押して、で、まあ、図面の中にこう非常にこう細かくびっちりと文字が書き込まれていて、まさにその自分の、まあ、内面の現れがそのまま空間化したというか、あれ空間化でもないですけど、文字がこう図面に書き込まれていたので空間とは言えないかもしれないんですけども、まあ、そこで一気に一度その姿勢というものに、注目が集まったのが、2008。それから2009は、まあ、明らかにその影響が出たと。 多分まあ2010はある意味その反動で何かこう作品の傾向がまた変わったのかなという気もするんですが、ちょっと2009年説明から出展していた、加藤君の方からお願いします。
この年は日本一が北海道大学の石室さん、まあ設計手法が特殊だったんですけど、10メートル四方のピースで空間を切り取って、ごちゃ混ぜというか、まあ、独自の設計手法があるんですけど、再構成するという案で、2位は
それでも説明じゃなくてもうちょっとざっくり2009年出た感想と
か。ああはい感想ですか。あ、この時南波さんが司会だったんですよ。司会というか審査委員長で、一番がっかりしたのが、南波さんの選定基準がもうしっかり事前に決まっていて、それは集合住宅と商業建築をこれから、この場では評価するとズバッと言っていて、それに当てはまらない僕はすごく残念でした。
あ、そういうふうにはっきり言ってたん
ですか。はい、言いました。公開審査の場で。
じゃあその時、稲泉さんも会場にいたということで、
ちょ
っと
2009年
でも一昨年だから、あ、2009年はいないんですか。じゃあ2010年ですね、ごめんなさい、2010年、その翌年ですね、まあ、熊さんが審査委員長、だった年ですけれども、まあ、多分皆さんご存知だと思いますけども、一等は、岩というか石というか、はい、いろいろありまして、僕はまあ2010年はある意味すごくレベルが、まあ、ある意味高い、ただ一定のところで揃っていたというか、飛び抜けた作品がもしかしたら少なくて、で逆に一等を決めにくかったような印象を、まあ、受けました。でまあ、ちょっと会場の様子とかは僕はインターネットでユーストリームで見ていたので分からなかったんですが、そのあたりを今泉さんの方から話していただければと思います。
2010年はですね、私は萩ホールの方の会場で生で見ていたんですが、と1位が岩の大きな岩を街の中に挿入するってやつだったんですね。で熊さんが審査委員長で、とそれが1位ってなって前に審査がいろいろ揉めたというか、票がいろいろ流れたりして 0.5 点しか、1票なのに 0.5 票しかつけられないという審査員の方がいたりして、票が割れたんですが、こうそれに対してこう会場で聞いてるみんなの方からツイッターの制度が導入されたので、こう何なんだ何なんだみたいな、海外わやわや、外の方からなんていうんですか、タオルが投げられたというか、なんていうんですか、こうはい、そういう現象が起きて、と私は聞いてた感想としては、なんかと発表者の人たちがなんかこう自分のものを発表することに対して、あまりこうこれは自分のこういうところがいいんですっていうところを言いたいようには思えない発表だったので、なんか今年の発表者の人たちは自分のはこうなんだってなんか強く言ってくれるような人がいたらなんか楽しいかなと思っています。
ありがとうございます。今、まあ、会場では少しずつ、まあ、進んでいるところですけど、ちょうど始まったところですが、ちょうどまあ今10選を説明しているところだと思います。でちょっと繰り返しになりますので、この中でですね、他にこの年の、日本一決定戦に出たとか見たとか、そういう人がいたら順番に話していただければと思います。はい、安倍さんですか。
私は去年の SDL に出展させて出させていただいたんですけど、と去年と今年でだいぶなんか 作品の全体の空気感の違いというものを歩いてみて感じました。去年よりより細かく繊細になっていて、で毎年とやっぱりコンセプチュアルな案っていうのは目立ってきていたんですけど、でもその中で少し複雑性だったりと自分なりのオリジナリティをすごいみんな練って考えてきたような感じに受け取れました。
と宮城大学卒業の下割です。と私は2009年に出展させていただいたんですけれども、と今貝沼さんが昨年のその設計ができている案が選ばれたという傾向とは2009年は違っていて、設計手法を迫力とか形態というよりは大きい模型も選ばれなかったし、設計手法ができている案が最後に通っていった感があって、でもその前年に やっぱり小野沢さんが取っているその私性っていう案も何個か残ってはいたんですけれども、プレゼンをしてみたらやっぱりそのパネルで見てみたことが違ったって、そのギャップ と審査員の先生方との何でしょう関係の中で、やっぱりコンペなので、そうですね、その枠の中で決まっていったという感じです。
自分が僕は3年間管理というか運営側にいて、僕が最初に見たのは2008年の小野沢さんと橋本さんが日本一を取った時で、あの時はそうですね、ただ1年生っていうこともあって、何が何だか その時はよく分からなくて、今となってみれば確かにすごい小野沢さんは私性をずっと主張していて、それがこう伊藤先生にこう批判されながらも、それでも何か去年と比べると何か自分をこう出していったっていうか、去年はその皆さん言われるようにこう情熱がないというか、プレゼンテーションがないっていうふうなこと、それに比べたら前の年2年前の方があったかなっていう印象もあります。
ありがとうございます。ですね、ちょっと繰り返して2009年あたりが多いんですが、もうちょっと前の、仙台を見たという人がいました。斉藤さんとかいかがでしょうか。
多分僕はあんまり参考にならないと思うんですが、僕が M1 の時にプレーで SDL じゃなかったんですけど、卒業展みたいのを実はやっていて、次の年から始まったんですね。で、その1回目の時は、本当に声掛けが少なくて、東京と東北とちょっとあと他から来たのかなというのが1回目ですね。で、次の年から安倍さんが東北大に移ったっていうのがまず転機で、そこで一個大きいイベントやりたいということで、卒業設計日本一決定戦というのを仕組んだというのが始まりっちゃ始まりですけども、なので、僕自身はなので卒業設計は出してないですね。なのでその後はちょっと僕はあまりちょっと関われてはいなかったんですが、その辺は中井くんとかの方が、
私が出場したのは2007年で、学生会議のスタッフとして関わってたのは2004年5年6年と関わってやっていました。で、私の代の一つ上、大西さんのもう一個前の時なんですけれども、一番印象的だったのは、石山先生が審査委員長でいらっしゃって、で2位の都市の原風景という 作品があったんですけれども、これはドローイング一枚で非常にかっこいいものなんですけど、設計をしていないという作品があって、でこれをでも満票で1位にするかどうかっていう話があったりとかしたんですが、石山先生これを一等にすると、その他の建築学生に与える影響が今後大変大きいのではないかというので、それを二等にしてしっかり設計しているものを一等にしたという、これが確か2005年だったと思うんですけれども、その判断が、そうですね、それが非常に印象に残っています。あるんですね。
ですね、石山さんが審査委員長だったのは2005年ぐらいですか。はい、はい、はい、そうですね。あとですね、菅原さんは結構前から見てらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
私2008年
から見てるんですか。2008、はい、じゃあ3年前の様子ということで、その頃のことをお聞かせください。
私は2008年から見てるんですけれども、2008年がちょうどその先ほどお話が出てたような小野沢さん、すごく姿勢の私性の強い作品と、その神楽坂幼稚園っていう幼稚園を作った2人の対決、一騎打ちみたいな対決があって、で結果その私性を作った小野沢さん2位になったんですけれども、やっぱりそこを境に何かこう傾向がやっぱちょっとずつ違ってきてるっていう、その私性対社会性っていう本来は二項対立じゃないような図式なはずが、なんかそこでこうどっちなんだみたいなこう傾向が生まれてしまって、それ以降の学生はなんかそれをやっぱりすごくよく勉強したりとかしながら出展してるように思うんですけど、でもその社会性っていうものが、例えばじゃあ敷地を決めることだとか、何かプログラム入れることだとか、何かこうじゃあ社会性って本当に何なんだっていうようなことをやっぱりなかなかこういう場で伝えきれてないような気がして、 なんかそれがなかなか難しいなっていう印象です。だからなんかその社会性あるでしょっていうことがどういうことなのかっていうことをやっぱりこう審査の中で審査員の先生方の議論の中から感じ取れるようなのがいいかなと思います。
ありがとうございます。まあ社会性のことに関して言うと、まあ、必ずしも別にその社会性と姿勢っていうのはまあ、それも後から、ちょっとそれこそラベルをつけて分かりやすく話をするために少し挙げたようなもので、まあ、必ずしもそれだけが軸で仙台日本一決定戦が動いているわけでも学生の皆さんが考えていることが進んでいるわけでもないと思います。ただ、まあ、多分その話を考えるための軸っていうのはいくつか設定できると思うので、まあ、例えば今回だったら、まあ、どういう軸が出てくるのか分かりませんけれども、そういう、まあ、いくつか、今年の仙台、をどう読み解くかというのは、まあ、ここでは、本選とはおそらく別に考えていければと思ってます。で、現在ですね、この会議室のスクリーンには映されているのは1階の、状況ですね。仙台メディアテープの1階の状況なんですけども、ちなみにこれ本選の映像ってどうなってるんでしょうか。本選はじゃあちょうど今から本選が始まるというところですね。画面に、まあタイトルが現れました。で本選の方も少し遅れてスタートしたようです。あと今こちらにはですね、広島国際大学の谷村先生と、それから杉山女学園大学の橋本先生に来て、いらっしゃってますので、おそらく去年、一昨年とか会場を見られたと思うんですけども、まあ、谷村先生、橋本先生からも一言ちょっといただければと思います。
私は2009年2010年と見て、まあ、今年3年目でこう見続けてるんですけども、2009年は本当にプレゼンテーションがもうすごい危機迫る感じを各々持っていて、でそういう意味ではこのファイナルの審査っていうのがすごく生々しいんだなというか、まあ、まさにこう一言どう言うかによって評価変わってしまうようなそういう緊張感があって、まあ、そういう意味ですごく劇的だったなっていう感じがしたんですけども、まあ、去年そういう意味では多分審査員のトーンとしてどれかいい作品をしてくださいって時に基本的にないみたいなところからスタートしていて、なんとなくこうまあ、審査員的にはかなりトーンダウンしてるというか、まあ、そういう中でじゃあプレゼンテーターがかなりそれをこう打ち破るような熱いプレゼンテーションしたかというと、そっち側もかなり冷静にというかクールなプレゼンテーションだったので、なんとなくこう全体の場としてはこう盛り上がりにかけたかなっていうのがちょっと、気がしていて、まあ、それももしかすると審査委員長の振る舞いだったりとか、まあ、審査員のするメンバーによって全然違う回になるんだなっていうのを私の場合ちょっと比較してすごく感じてました。まあ、今回どういうふうになるのかっていうのをすごくそういう意味で3回目なので楽しみにしてます。
まあ、その審査員の中である種のこう対立軸があると、まあ、逆に議論が盛り上がるっていうのはもちろん あると思いますので、まあ、ある意味今日ここでも、若干対立軸が例えば高橋さんと、堀さんと僕の間にあってもこれはこれでいいと思うんです。で、ですね、じゃあ橋本先生の方からも一言お願いいたします。
はい、僕は去年初めてこの場で、それもこの部屋で見てたんですけど、なん か向こうの会場とこのメディアテイクとのなんか雰囲気の違いというか、その審査過程の違いっていうのはなんかここにいるとよく感じて、まあ、やっぱりその現場の方でどうなってるかっていうのを読むのが重要なのかなっていうのがすごく感じたところ で学生たちもちょっと去年は少しこうみんな言ってますけど、少しこう気持ちがあんま出てこない感じのプレゼンが多くて、突っ込まれるとちょっと止まっちゃうみたいな感じなのが結構多かったので、まあ特に学生なんかは去年の結果とかそういうの結構見てて、多分今年はもっとこうやってやろうとか残ったら考えてやろうとかっていう作戦は多分練ってるんだと思うんで、まあ、それが今日どう出るのか、まあ、あと新鮮側も少しそういう意識があるのかなっていうのがあるので、まあ、今年は盛り上がるんじゃないかなっていうので、まあ、今年も、ちょっと見させてもらおうとか楽しみにしています。